はい、あの後半なんですけど、
はい、
てっちゃんが映画を見たという、
そう、
お、
映画を見たんですよ、Amazon プライムで、
え、プライムで、何を見たんですか、
そう、今皆さんのお届けされてると思うんですけど、画面上で、
はい、
500ページの夢の束と、
チャットガンガン書いて、
そうっていう副タイトルもあるんですけど、
これサブタイトル。
サブタイトル、うん、Amazon プライムで、なんか見る映画ないかなと思って、うん、お、面白そうって言って、4秒ぐらいで決めた映画ですね。
え、もう ?4 秒
そこ。4秒ぐらいで、あ、これ見たい、パッて言ってみようって。
何に惹かれたんです？
なんだろうね。本当に。
タイトル？それともサムネイル？
やっぱ、主演ダコタ・ファニングに惹かれたんかな。
名前？
名前なのか、タイトルなのか。
ああ、もう。
お父さん見たことあります？この映画。
全くないっていうか、存在すら知らなかった。
知らんかったでしょ？この映画ね。
はい。
すんげえ面白いからみんな見てほしい。Amazon プライムにあるんだけど。
え、なかなか。
まあ、簡単に言いますよ、あらすじ。
ほう。
どういう映画かっていうのが、うん。スタートレックの超オタクな自閉症が主人公なんですよ。
え、もう面白いじゃないですか。
でしょ？この主人公の女の子が、ウェンディーって言うんですけど、
はい、
スタートレックオタで死ぬほど、
うんうん、
で自閉症っていう。
ほうほうほうほう。
だからグループホームで暮らしてるんですよ。いろんな人が。よくアメリカの映画であるじゃないですか。
うん、方言が喋れないんですね。
そう、方言が喋れないやつ。うんうん、あの、決まったことを、全員で決まったことでしようっていう。う
ん、ドラマのあのセリフとか再現とか
そうそうそうそうそう。でも、アルバイトもしてるぐらい、うん、社会生活でもできるぐらい溶け込んではいってるのね。
うんうんうん、
だけで、お姉ちゃんがいるのよ。
はい。
で、お姉ちゃんも、娘、うん、あ、子供が生まれて、
うん、
私はおばさんってことも自覚してるのね。
うん、
で、会いたいと、赤ちゃんに。
うんうん、
私は、おばさんだから会えるはずみたいな、
うんうん。
で、お姉ちゃんが面談、久しぶりの面談と、
うん、
会いに来た時に、私は実は、うん、スタートレックの脚本コンテストに、
うん、
応募して、
うん、
賞金もらって、
うん、
お金もいっぱい稼ぐから一緒に住みたいって。
誰と？
お姉ちゃんと。
え、お金がなかったらお姉ちゃんと暮らせないの？
いや、だから家も買うから、引っ越しとかしないでって。
おー、おー。
私はもう社会性も身につけたって
。え、もう養っていくぐらいの？
もう、だからそれぐらいの金も手に入れるから一緒に住みたい。
え、姉の旦那は？
ん？
え、姉の旦那はどうしてんの？
姉の旦那は別にそんなに一緒に来てないから。
来てない。
うん、いるんだ、そういう妹さん、みたいに。
いや、旦那の意見も結構重要じゃないの。
いや、重要っぽいんだけど。
あ、まあまあまあ、自閉症ですしね。
そうそうそう。まあ、いるっていうのも知ってると。
うんうんうん、
で、赤ちゃんの世話もできるって。言ったのに、
うん、
姉が赤ちゃんの世話なんかあんたにできるわけないでしょ、みたいな。できるできるうわー
いや、もうできなさそう。感
触起こして。
そう。
完全にできなさそうだったのよ。
うんうんうん、
で、もう過呼吸起こして、
はい、
もう泣いて、うわー、はい、みたいな、できるって
うんうん、うん。
で、お姉ちゃんは泣きながらお家に帰って、
はい、
本人ももう地獄よ。
うん、
もうずっとベッドに。
はい、
で、
うん、
なんと、締め切りがコンテストの、スタートレックの脚本コンテストがあさってなのね。
もう何ページぐらい出来上がってんですか
?500 ページ。もう全部できたのよ。
あ、もうできてんねや。
500ページぐらい。もうすんごいのができてんのよ。
もう超力作が。
超力作ができてるんだけど。
送りゃいいやん。
今日の7時に送らなかったら、
うん、
コンテストの応募に間に合わないと。うん、なぜなら、うん、明日は日曜日、月曜日は祝日って。
ああ、終わってるやん。
終わってるってなったから、
え、
パラマウントピクチャーズに行かなくちゃって。
ああ、直で持って、こう。
直で、ロサンゼルスの。うん、でも、うん、いくらかかるのかしら、みたいな、
うんうんうんうん。
え、でも勝手にいいの？勝手に行っていいの？って思うけど、
うん、
これは、届けたいって思いで。
500ページも書いたんやったらね。
うん。もう団長の思いで、グループホームを朝抜け出して、
うんうん、
絶対に渡っちゃいけないっていう道路を渡っちゃって、
うん、
あのバスに、ロサンゼルス行きのバスはここですかって、
うん、
いっぱい聞いて、
バスを嘘つくからね。
そう、パラマウントピクチャーズに向かうっていう、
うん、
スタートレックオタが、どうにかこうにかして、この脚本を届けに行くっていう話。
おー、仲間とかいないな。
いない。
もう単独で。
もう単独、あ、犬が一緒に行く。
猿とキジは？
猿とキジはね、残念だからアメリカだからいない。
アメリカだからか。
そう、日本だったら猿とキジがいたんだけど。
じゃ、多分日本で仲間になるべきやったら猿とキジが、まだ来ないのかなって言ってる。
そうそうそうそうそう。
犬だけか。まあでもまあ、まあ鬼ヶ島じゃないんでね。パラマウントピクチャーも、うん。
これね、
うん。
この映画めちゃくちゃ面白くて。
どうなってしまうの？
いや、どうなってしまう？ハラハラドキドキの展開で。
採用されんの？
いや、採用される云々じゃなくて、まずたどり着けるのかなのよ。
ああ、二日しかないんでしょ？
二日しかないし、
うん、
本人、初めてこうやってバス乗るとか、そういう感じだから。
うん、危なっかしい。
人の目3秒とか見れないわけ。
うん、
笛とか吹いたりするし。
うん、
何かあったらメモ帳に書くのよ。
うん、
目の前で。
これ。
これはね、めちゃくちゃ骨が折れるのよ。もう途中で騙されて財布のお金とか盗まれたり。うん、
ひどくない？
だから親切にされたおばあちゃんと一緒に老人ホームの車みたいなの乗ってたら事故にあって意識失うし。
うん
うんうん、もうとにかく大変なのよ。ていうか、自閉症関係なくやばいのよ。
もう大冒険になっちゃうのね。
そうそうそう。さらに自閉症の子だから、うん、ウェンディ主人公は、
うんうん。
もうさらにもっとやばいんだけど、
うん、
スタートレックオタすぎて、
はい、
ありとあらゆるところでスタートレックに置き換えたりするのね、
はい。
で、スタートレックってこれ感情が分かんないやつが出るんでしょ？
ミスター・スポックです。
そうそうそう。だそれとなんか照らし合わせてるっぽいよね、やっぱり。
あ、私も一緒だわって。
なんかそういう感じじゃん。
感情が分かんないやつに感情移入できるっていう。
そうそうそうそうそうそう。で、その財布途中で盗むやつが、
うん、
なんと、ハッピーデスに出てくる主人公の女の人なんですよ、ジェシカ・ローテ。
ほ
ー。で、グループホームの、
うん、
管理してる人が、
うん、
なんとヘレタタリー継承のお母さんなんですよ。だからちょっと怖いんですよ。
スターシステム。
そうそうそうそう。だから、俺にとってのまあまあのスターシステムなのよ。ジェシカ・ローゼとか、ちょっとちょい役なのね。
うんうんうん、
財布盗む嫌なやつだし。
うんうんうん、これ、スタートレックだから、その、ミスター・スポックとかの初代って考えていいんですよね。
いいというか、まあ話自体は現代よ。
え、現代？
話はね、このね。
あで、この、この
、だから、君が考えた最強の脚本を送ってくれ、みたいな。
わかるけど、こいつの見てるスタートレックってどれなのか問題って出てきますよね。
ああ、もうそこは俺がスタートレック知らないから、なんだけど、バイト中とかに、
うん、
バイトの休憩時間に脚本とかずっと書いてんのよ。
はい。
そしたら周りの、ほれ、なんと、モールの他のバイトの奴らが、
はい。
スタートレッククイズとか出してくるわけ、かけて、
うんうんうん。
そしたら全部答えるぐらいの音なのよ。うんうん、辞典とか見ながら。そう、辞典とか見ながら、スタートレック辞典見ながら、
うん、
あいつのお姉ちゃんの名前は何だとかって言ったり、
うん、
言ったら、こう、脚本書きながら何々って言って、クソ野郎みたいな。お前絶対答え見てるだろって。とにかくスタートレックに関してはやばい自閉症の女の子。
まあ、今、最新のスタートレックって、
うん、
最新、っていうか、まあ、最新で言っていいのかな。映画版のスタートレックあるじゃないですか。
いや、わかんない、それも。そんなこと言われても何もわからない、スタートレックは。
映画版で初代スタートレックを若返らせて、もう一回、リブートしてんのよ。
うん。
まあ、それでも10年ぐらい前になっちゃうんですけど。
はい。
で、それはその、ミスター・スポックとか出てくる初代のスタートレックの世界観なのね。
うん。
でも、初代のスタートレックってもう本当に、あれって、1970年代とか？
うん。
とか、下手したら60年代後半とかかもしれないですよね。
だからそういうの多分全部見てるんだろうね。
いや、まあもちろん見てると思うけど、オタやったら。
うん。オタ、オタ、オタすぎるからね、しかも。
あの、ネクストジェネレーション、てっちゃんの嫌いなネクストジェネレーションですよ。
え？ネクストジェネレーション？
スタートレックって最初の初代があって、
うん。
続編が80年代に作られてんのね。
はい。
それがネクストジェネレーションってやつなんですよ、スタートレック。
うんうん。
で、ネクストジェネレーションって言ったら、まあ悪い予感がしますよね。
はい。主人公が全員違うみたいな。
あの、キャラ一新ってやつ。
もう、絶対やるなって言ったから、俺が。
あの、人気キャラ誰も引き継がない。ネクストジェネレーションって言ってるからね。
だからそれがもう大不人気になったんだ。
いや、それが大ヒットしたんですよ。
ひどない？
あ、だ、いや、でもそれは前のキャラに不備があったとかじゃなくて、
うん。
ネクストジェネレーションのその新キャラ全員が、奇跡的に受けた。
ああ、
だから初代ぐらい、その、なんていうの？もう、改めて新作として受け入れられたっていう。うん、だから、ネクストジェネレーション派っていうのも生まれたぐらいの。
おー。あ、でも、この子が書く作品は、
うん。
あの、スポックとカーク船長の主な主人公みたい。
やっぱり、カーク×スポックなのか。
そうそうそう。
スポック×カークなのか。スラッシュなのか。
熱い友情で、感情を取り戻していくみたいな。
うんうん、そう。だから、その、カーク船長っていう、まずリーダーがいて、
うん。
ミスター・スポックっていう感情のわからないやつが、
うん。
いやけど、頭がいいけど、感情わかんないけど、
うん。
でも、最新の映画では、本当は感情を買ってる、みたいな設定もあるんですよね。
本当はわかってる？
あの、熱い気持ちを抑えてるんですよね。
あ、実は、実は誰よりも感情に飛んでるみたいな、もう。
むちゃくちゃ熱い男なんですけど、
うん。
その最初から感情は分からないだけだったらただのアスペで終わりじゃないですか。
うんうんうん。
じゃなくて、誰よりも感情、強い感情を持ってるがゆえに、その感情を抑え込むことに価値を見出す種族みたいな。
あ、それこそが知性みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、欲望に負けないってな
った。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そう。っていう。
あ、これって実はナルトだな、うん、じゃあ。
おう。
あの漫画ナルトの、
うん、
サスケの一族ってシャリンガンを持ってるウチハ一族って、
うんうんうん、
誰よりも愛、
愛ゆえに
愛に欠けた一族だったみたいな設定が途中で入るのよ、うん、最後の愛に。
お
う
お
う
お
う。そう。で、愛ゆえに、
うん、
あの闇落ちしちゃうみたいな。だから誰よりも愛に生きた一族でしたみたいな。だからうちは一族っていうのはやばかったんだよ。
やばかったんや。
いやだから誰よりも愛って。だから愛、サウザー、全員サウザーみたいな感じ。っていうのがこのスタートレックから来てるんだね、じゃあ。
ああ、そうそう、その、リメイク版のスタートレックではそういう、あの、設定を前面に押し出してましたね。うん、
あ、じゃあ、スタートレック好きはね、絶対面白いし。だって、途中で、なんか、スタートレックに出てくる宇宙語とかで会話したりするし、オタ同士。
だからね、歴代スタートレックには、うん、感情わからない系キャラを、一人は入れとくみたいな、なんか、伝統が生まれたぐらいいいですよね。まあ、投げキャラ絶対いるみたいな。
ああ、絶対ザンギーがいるみたいな。
そうそうそうそう、今回の
ザンギー。絶対ダイモンがいるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。のネクストジェネレーションズにもデータ少佐っていうアンドロイドとかがいましたからね。
うん。
アンドロイドだからあの、感情はわかりません、みたいな。でも、論理的には、考えますっていう。
はい。
もうあれでドラマが生まれるって思ったんでしょうね。常に。
思うよね。
ディープスペースナインにもオドーっていう、あの、異星人やからあの、感情がちょっとわからん、みたいな。
うん。
いましたからね。それはなんか
この映画いいんですよ、うん、本当に、
うんうんうん。
何がいいかって、別に自閉症はおまけだからね、半分。
じゃあ何が主役？
やっぱオタの気持ち？
ああ、あの、
途中でね、
うん、
その500ページの脚本を、ちょっとしたアクシデントで250ページぐらいなくなるのよ。
いや、なくなりすぎやろ。
マジ半分ぐらい、しかもどこがなくなったかわからんぐらいなくなるの
よ。いやー、きつい。 どうすんねん、きついでしょ、それ。
で、きついって。
うん。
きついよーって本人も、さすがにみたい、うん。もうこれ諦めちゃうって。
諦めてる
やばいやばい
って。締め切りが間に合わんからって旅してんのに、その途中でなくしてどうするよ。
どうすんのってなったら、スタートレックの名言を思い出して、
うん、
愛を向くべきだって。
おう。
そしたら前向いたら、
うん、
なんかコピー屋さんみたいなのがあるのね、前に。
はい、はい。
で、そこのゴミ箱あさって、原稿用紙見つけて、
うん、
裏に書き込むっていう、新しく。
何を
原稿を最初から。
いや、じゃ250、消えた250書けんやろ。
いや、だから書くのよ、めっちゃ。
で、なくなったら書きゃいいじゃん、みたいな。
そうそうそうそうそう。
いや、間に合うの？
いや、間に合うとか間に合わんじゃないからね。お金7ドルしかないし、この時点。で、ロサンゼルスに行くバスは12ドルぐらい必要なのに、7ドルしかないです。うん、お願いしますって。どうしても行きたいんですって言ったら、係員が、シッシーみたいな、次の結果待ってるから、お前帰んなって言われて、お願いしますって。今回限りでいいんです、
お願いします。今回限りとかっていうことじゃ。
もう必死に頼むのよ。人にお願いしたこともないし、
うん、
知らない人と話とか、全然できなかった人がもう、勇気を出して、絶対に、私が考えた最強のスタートレックの脚本を届けたいって一心で、
うん、
何でもするのよ。
うん、
もうそれのドラマも素晴らしいし、
うん、
それを演じているダコタ・ファニングの演技力、
うん、
素晴らしい。
ほう。よく見つけたね、こんな映画。
いや、アマゾンプライムにあったからね。
いやでも500ページの夢の束とかって言われても、あーって言ってスクロール。
なんかね、
うん、
スタートレックオタみたいな説明があったか見たのかな。
あ、ちょっとこの簡単な説明を。
なんかオタ映画って面白いじゃん。
面白い。ファンボーイズってあったじゃないですか。
あ、だからそれ、そんな感じ？あれもほれ、
スターウォーズ
の。死ぬ友達のためにファントムメラスを見せてやりたいっていう話でしょ。熱い話でしょ。
しかもその旅の途中で、
うん、
スタートレックオタと出会ってしまうんですよ。
楽しいでしょ。だからこれも。
戦争になるって。
私が考えた最強のスタートレックを絶対に投稿したいみたいな。
そう、スターウォーズオタとスタートレックオタが出会ったらもう戦争ですからね。
うん。で、脇を固めるのは怖いお母さんだったり、うん、何度も生きる死ぬ繰り返す女の子だったり。うん、いいよ。
いやもう面白いですね。
めちゃくちゃ面白い。この映画はね、
うんうん、
いい気持ちになれる映画ですね。
で、実は元にしてるとか、そういう。
いや、してない。しがちだろうけど、してない。結構最近の映画ね、2018
年。ああ、そうなの。中古、アマゾンプライムが、この最近の僕らの知らない映画をガンガン教えてくれますね。
うん。
中古、これって、劇場公開とかしてたのかな、日本で。
どうなんだろうね。東京とかの小さい映画館とかでやってたっぽい感じはするよね。
500ページの夢の束。なるほど。いやー、500ページとかってやばいっすよね。500ページ書けんよ。うん、
書けんでしょ？
書けんわ。しかもそれが半分なくなったらもう死ぬ。
死ぬでしょ？死ぬけど、じゃあ書くって。
書きゃいいじゃんって。
書きゃいいじゃんって。前向こうぜって。書いて届けようぜって
。これって。
また最後も熱いのよ。
日本でも上映されてますね。
あ、されてる
?2018 年の9月に上映されてますね、うん。映画祭で2017年に発表されて。で、2018年の1月にアメリカ公開。2018年の9月に日本公開ですね。割とすぐ公開されたっぽいですね。うん、
いや、面白かったからね、とっても。
まあ、小さいとこで公開されたんかもしれへんけど。
うん。
まあ、このタイトルあっても映画館で見に行こうって思わないですよね。
まあ、思わないな。
うん。
思わないけど、スタートレックオタクが頑張って原稿を届けに行くって説明だけで
見に行きたくなる。もうそれは見たいです。それ言われた
でしょ。
あ、原作あんねや。
別に好きじゃないけど。
うん。
まあ、スタートレックってスターウォーズと同じぐらいこじらせてる人がいっぱいいるやん。
うん、そう。
きっと。 あんなに長年やってた人生みたいなもんでしょ、スタートレックって。もう、
もう歴史、
歴史でしょ。
うん、
こじらせ祭りの500ページの夢の束を届けに行く映画とか絶対見たいなと思って。
まあ原作があんのか、これ。
あるみたい。
なんか、劇作家みたいな人が原作らしいですよね。はい、こうやってなんか、小説版とか、舞台版とかあんのかな？ちょっと詳しいことはわからないですけど。
うん。
は
あ。まあ、とにかくね、スタートレックオータは見るとね、ああいうの出してくるなっていう映画らしい。う
ん、ああ。
俺は全然わかるか、何もわからないんだけど。
うん、でも、わかんなくても面白かったぐらい。
うん。
全然面白いんでしょうね。
もう全然面白い。
うん。っていうか、もう話聞いたとき面白いもんね。
とにかくタフなのよ、女の子が。
うん。ていうか、それ、あれじゃないですか。あの、ハッピーデスデイとかでもタフじゃないですか。
そうそうそう。ハッピーデスデイみたい、あ、でも、ハッピーデスデイが陽キャだったら、こっちは陰キャみたいな感じ。
でも、陰キャでもタフ。
陰、だから自閉症で、
うん、
自閉症ってでもいっぱいいろいろあるやん。
うん。
いっぱいいろんな種類があるっていうのが、本を読んで分かったり、映画を読んで分かったりするんだけど、うん、まあ、一般的なステレオタイプの自閉症だと思って、この作品の女の子が。うんうん、だから、その自分の殻に、自分に閉じこもってるみたいな、スタートレックだけみたいな。それでも、バイトもして、
うん。
あの、もう喋れるぐらい成長したんだけど、
うん、
一人でハリウッド、そのロサンゼルスの、あそこまで届けに行くっていうのを大決断して、
うん、
もう、成長っていうもんじゃないよね。周りを書き換えて、暴力よね、もう。
いやー、これ、あ、サンフランシンスコーさんが桜坂劇場で見ました。
あ、沖縄でもやってたんだ。
やっぱり、そういうあの、
そう、さらわれなかった。ブリグズビーベア
です。さらわれなかった。
そう。
でもさらわれなかったらブリグズビーベアの人はブリグズビーベアを好きになってないからね。
そうね。
さらわれて死ぬほど見せられたから、あれ。
警察が来なかったブリグズビーベア。
警察来なかったただのオタで終わった。
あ、そっか。じゃあやっぱよ、来てよかったんだ。
でも、さらわれなかったら何も作ってないかもしれない。
うん。
ブリグズビーベアも奇妙な映画でしたよね。
うん、よくわからんかったね。触った理由もよくわからんかったしね。
人の思いの怖さみたいなのありますよね。思いから思いが生まれるっていう。
これもある。人の思いの怖さが。
うん。思いってパワー。
なんか、最後こんなに迷惑かけてるの許されるもん。
やっぱりスタートレックファンだからね。無罪ですよ。
またね、スタートレコータの警官とか出てくるわけよ。うん、
無罪よ。
もう。
なんか。
たまらないよ、この映画。あの、ぜひ見て。この生放送が終わった瞬間見てほしい。
格ゲーやってたら多めに見ようみたいな。じゃない
ですか。いや、なんか格ゲーと一緒だろ、これ。大会に出たい子が。
うん、そうそうそう、ちょっと痛いことして
頑張って、あの、施設を抜け出していくっていう話だから、うん、結局、うん、早く言えば。
で、あの、そいつがめちゃくちゃ、めちゃくちゃ強かったりとかしたら、あの、みんな助けようよってなるじゃないですか。
そう。あの、優勝したいって優勝して、
うん、
その賞金で、お母さんが残した家を買いたいって、そして家族と一緒に住みたい。泣かせるやん、そんなの。誰が止められるよ、それを。
投撃の10万とかで？
そう。
どうにもならないですか。
だってバス乗るのに何ドルかかるかわからない女の子だよ。
うんうんうん。
じゃあ10万って言われたらなんかすごいって思っちゃうじゃん。
ああ、まあまあ、ま
あ、じゃあもうやるしかないでしょ。
うんうんうん。
で、途中で、お金全部盗まれるし。
で、その、吉井は大会で好成績残しても、プロゲーマーライセンスですかって。
そう。またね、この主演のダコタ・ファニングってこれ小さい時からやってる女の子じゃん。うん、
代表作は？
え、代表作は、アイアム・サムとか。
結構地味。
いや、めっちゃ小さい時からの女の子じゃん。
代表作は？
うん、宇宙戦争の女の子とか。
あの女の子か。
うん。
なんか、まあ、宇宙戦争自体は、 話題作やったけど、トムに全部持ってかれましたね。
まあ、トムの強さっていうのもあるよね。
うん。トムは
そういう。これトム・クルーズでもいいんだよ、主人公。
確かに。だから。
トム・クルーズが考えた最強の脚本を届けに行くのに。
もう、それもハラハラします
よ。弾が入ったり、なぜか銃で撃たれたりしてもいいのよ。
あとトム・クルーズ、そういう役も、なんか、うまそう。
うまそうでしょ。
ちょっと
言いそうでしょ、考えてみてくれよって。最高の脚本ができたんだぜって。
ちょっと待って。
でもな、トムってもう締め切りがあって、だったら俺が行くよ、ガチャって言って。バイクでブーって行くけど、バイクがガス欠になったり、事故ったりとかしそうでしょ。
いや、だから、あ、もうなんかそれ、うまそうって思った理由が分かった。
何？
レインマンやってた。
あ、そう、レインマンだ、レインマンのトム・クルーズがいるかいないかバージョンやん、これ。
だからトム・クルーズ全部の役ができる可能性ありますよね。
できる。レインマン、ほら、天才の自閉症のお兄ちゃんがいたでしょ、カードの全部覚えるって。
うんうんうん、
で、カジノで大儲けするみたいな。
あんなんやってたから、なんかもうトム・クルーズ、もうこんなん得意そうとかで思ってしまう。
トム・クルーズとダコタ・ファニングが一緒に、
うん、
こうスタートレックの、スタートレック俺は知らないけど、君には夢なんだろうなって言ってもいいやん。
いい。
いいでしょ？
いいし、銃撃戦とかあってもいい。
そう、途中で CIA に狙われてもいいでしょ？FBI に追っかけられても。
ものすごいなんかの銃撃かいくぐって原稿届けそう。
そうそうそう。で、原稿途中で撃たれるわけよ。
うん。
で、これじゃダメだわってなったら書くっていう一緒にね。
うん、うん。
うん、胸熱。
うん。あの、君は書けるじゃないかみたいなこと言い出して。
そう、君は書けるんだって。
なんだこの原稿って。あの、トムに言われたらまあ、いけるかなって。
トムに言われたら俺らだって書くわ。
まあなんかわけわからん砂漠の砂嵐とかでもビル登ってたような人ですからね。
うん、そう。トム・クルーズ、今度宇宙に行くらしいからね、本当に。
もうミッションインポッシブルですもんね。
NASA のあの、訓練とか受けてるらしいし、ね。
もう、何なのって。
だから自分でやりたいって。
いや、脳みそがうんこになってもうたんかって思う。
だって、あの、そういうのさせないって言うから、うん、俺、前回の映画で、じゃあ自分が保険かけるわって言ってたでしょ。
うんうんうん、
もしこれで自分のせいで、死んで損が出てもあんたたちのお金が行くようにするよって。
うん、
もう無敵やん、そんな言われたら。
そうそうそうそうそう。スタートレックボイジャーとかね。が地球を目指したけど、この映画パラマウントピクチャーの、
ね。これスタートレックはおまけ。
うん。
いや、スタートレックは結構おまけじゃないのか、その、なんか、感情がわかんないやつが出るって言ってたし。
うん。そうそうそうそう、歴代。まあでも、スポックが一番ね、あの、
原点。スポックとカーク船長みたいなのがよく出るのよ、映画でも。
うん。いやでもね、あの、スタートレックの、あの、リブート版の劇場版みたいなやつ、2本あるんですけど、近年の。
はい。
あれ、なんか異常に面白いですよ。
面白い結構。
だから、あれは、あの、スタートレック見ろって言われたら、
うん、
な
ん
か500話ぐらい見ろみたいな感じやから、
うん、
ドン引きじゃないですか。しかも、
オタク怖くなるよね。
そう、しかも、それでなくても古いやつから見ないといけないから、
うん、
いやきっついっすわってなるけど、
うん、
あの、2000何年とかに作られたやつなんで、
うん、
でしかもその2時間ぐらいのやつが日本やから簡単じゃないですか。
あ、そうね。
で、なおかつ、その現代に合わせて、その現代風にすごく面白くしてるんですよ。そのカーク船長とか、まあ、あの、ウィリアム・シャトナーとかいうおっさんじゃなくて、あの、若い兄ちゃんですし、
うん。
もうかなりあの、ノリよく見れるんで。
ああ、じゃあ今からスタートレックをちょっと知りたいっていうんだったら、最近の映画もありだよ、みたいな。
ちょっと最近の映画の方がいいと思う。
いい、逆に。
うん。もう過去のはなかったことでいいんじゃないの、
うん、
まあ、昔あったねぐらいの知識で見てないんであれば。だから、あの、最新版のやつがスタートレックの全てって思っても、もう概ね間違いじゃなくない？あの、みんな好きやし、あのリメイク版。
あ、オタですら面白いって言うんだ。
なかなか面白い。面白いと思うよ、あれ。だって続編まで作られたぐらいやしね。
は
あ、うん。あっちで行こうなんて。 まあ、ネクストジェネレーションズもなかなかあの、その、キャラ全部消して、
うん。
ヒット戦って言ってっちゃんの意見を跳ね返しただけあってすごいとは思うんですけど、
うん。
なおかつその、カーク船長って、その、スポックとカーク船長の二人のこの掛け合いがいいって言われた映画で、船長って大事じゃないですか。主人公だし、はい。
うん。
その、ネクストジェネレーションズの船長はピカードって言うんですけど、
うん。
つるっぱげのジジイなんですよ。
なんか逆にすごいな。
すごいでしょ、その思いっきりのさ。
うん、あの凄みが出たね、急に。
それを最初に提案したときに、
うん。
会社とかふざけんなってなったらしいですよ。
気狂ってるのってなるよね。
うん。その科学船長っていう、その船長ポジションっていうのはヒーローなのに、
うん。
ハゲのジジイだとって。
うん。
しかもなかなか名前がピカードだとって。
うん。
ふざけんのか、ふざけてんのかってなったらしい。けど、やったら、大人気になったっていう。
大人気、う
ん、君そんなハゲがね、主役とかって、ドラマの主役とかなれるわけ、だから今より、ハゲ差別がひどかった時期ですよ。80年代ですから。うん、あの、ハゲと大柄は、会社にいられないっていう、
はい。
アメリカ社会じゃないですか。今でこそほら、映画の主役とかでも大柄を起用していこうとかってなってません？
うん。
でも80年代のそんなことはなくて、美男美女しか主役は張れなかった時代ですよ。
うんうんうん。
これからあの、スタートレックの新作をやるっていうのに、つるっぱげを艦長にするなんて気が狂ってるのかねって言われたけど、もう今はピカード船長なしではいられないぐらいに。
いられないぐらい。
うん。あのハゲがセクシーだわって。
だって、アメリカで一番セクシーな人はロック様だしね。
でしょ？あのハゲの人権どころか、ステータスになってません。
もうむしろハゲがいいみたいなね。
あれも、そのピカード船長なり、ブルース・ウィースのなりが頑張ったおかげでもあるんでしょうけどね。
うん。
いろんな人が頑張って頭を剃ってきました。
いやぜひともね。
あ、サンフラン
ク。クリンゴン語か。
あ、クリンゴン。
そう、クリンゴン語で喋る警官とか出てきて。
サンフランチンスコさんが、スタートレックオタクが活躍する映画はギャラクシークエストも最高ですねって。そう、あれギャラクシークエスト、ギャラクシークエストね、あれ、はっきりスタートレックではなかった。たんでしたっけあれ。ギャラクシークエストっていうドラマのオタが出てくる映画。なんか、
ね。あ、そういう風に。
そうそう。
やってる。
スタートレックとは言えなかった感じかな。スラッシュっていうね。日本だと何オタが原稿を届けるんだろうっていう。まあこれ、あの漫画道とかの時代やったら漫画書いて原稿を届けるみたいな話ができたんでしょうけど。
うん。
なんか今やったらその漫画界で健康を届けるみたいなドラマって生まれなさそうですよね、なんとなく。
え？
え、なんかネットで送信したら終わりやん、みたいな。
ネットとか使えない、郵送のみ。
とか、あの、締め切り間に合わなくても、SNS で発表して、あの、反応を見るか、とかね。
うん。
うん。なんやろね、やっぱりあの、これ、格ゲー版見てみたいみたいなことを書いて、ナグモグさんが書いてくれてますけど、格ゲーのその大会に参加するみたいなのが締め切り感があっていいかもしれないですよね。
いい？
いや、もう、その、めちゃくちゃゲームやり込んでて強かったけど、格ゲーの大会に参加できるかできないかの瀬戸際だよ、みたいなんて、スリルありません。
あるね。
全然格ゲーじゃなくてもいいですよ。テトリス大会でもいいし。ぷよぷよでもいいんですけど、なんか、うん、もう365日、20時間ぷよぷよやってるような子が、大会に出たいんだ、みたいなんて、うん、もうその時点でドラマですよね。
ドラマだけど、施設から出すわけにはいかんや。
あとほら、今日も20時間、ね、ぷよぷよやらんと、みたいな。
ぷよぷよやったねって、施設の人に言われて、
うん、
じゃあ、明日丸から、ね、眠りましょうって。
うんうんうんうん、
でも大会出たいなって。
そして大会当日。
だって、 明日大会があるんだって、うんうん、東京で中野に行かないといけないって。
中野かよ。
寝屋川から。
で、しかも寝屋川の子なんや。
そう。行きたいなって言うけど、明日もあるから眠りましょうねって言われて。
うんうんうん、
シュン
って。夜行バスの乗り方もわからんやろね。きっと
そう。わからんよ。でいくらで行けるかもわからんよ。でも、うん、あの、全部いろいろ揃えて、
うん、
朝方寝屋川を出発すると。で、絶対に渡っちゃダメっていう寝屋川の交差点を渡って。
うん。
で、来るバス来るバスにすいません。中野に行きますかって目を見ず、下向きながら。
なんで
中野
なんで電車で新大阪行かんかったんやろね。
そんな選択肢ないから。
なんで京阪電車に乗らんかったんやろ。
京阪電車とか乗ったこともない。知らない。
ああ、サンフランチンスコーさん、止まらないトム・クルーズのジャッキー・チェンかって。いや、でもジャッキー・チェンを超えてますからね。宇宙とか。うん、もうジャッキー・チェンは、まあ、言うてもああいう破天荒の活躍はしなかったですからね。
まあ、ビルから落ちるとかやってたけどね。ビルっていうか、なんかいろいろ
で。体は張ってたけど、言ったらトム・クルーズの活躍するのって、SF とかむちゃくちゃ多いじゃないですか。
うん。
未来にやったりとか。
そう。いっぱいトム・クルーズがいるとかね。
うん。そう、ほんまに。
で、現在のハゲが館長辞めた後、ストーリーがアマゾンプライムで作られてると言うって。
え？
スタートレック一生終わらないんじゃないじゃん。一生終えるな。
初行さんが
終わらない。
そして現在そのハゲが館長辞めた後のスタート、ストーリーが。あ、続編、ネクストジェネレーション、図の、ネクストがあんの
あるんでしょうな。
ネクストジェネレーションズ2みたいな、そのファイナルファンタジーナンボ2みたいな。
うん、ゼロ2みたいな。
まあ、そうなっていくでしょうね。世界がどんどん広がっていくしね。スタートレックやばいのが、その、何百年規模の話やから、どっからでも話持っていきますもんね。
あ、そうなの？何百年規模なんだ？
そうそう、だからその、最初のスタートレックとネクストジェネレーションの間すらも、その、かなりの年数経ってる設定のはず。もう F91 みたいなもんなんで。
ああ、そんなに違うんだもん。うん、
ピカード船長自体は出てきて80歳の物語。あ、より老人になってんのか、よりハゲてるみたいな。
よりハゲてるってひどくない、うん、ハゲがそれ以上ハゲてどうすんの本当に。
あ、ヤジベイさんがトラさんの新作を届ける映画に。いや、そんな、くだらないもん届けてもしょう
が。だからどこに、私が考えた最強のトラさんっていう。
トラさんオタが、トラさんの、あの、脚本500ページ書いて、
うん、
で、持ってって、あの、君何考えてんのかねって言われるっていう。
言われる。葛飾柴又に届けなきゃって。
トラさんの映画作っても90枚でよかったんだよって言われる。
90枚はひどくない？
いや、だってトラさんの映画って大体1時間半とかそれぐらいじゃないですか。500ページも持ってこられても、どこで上映すんねんみたいな。というか、トラさん何十話もやんのかっていう。
それひどいな、トラさんに対して。
その脚本ってほら上映時間を表さないけど、おおむねページかける1分ぐらいの目安でみたいな言われがちじゃないですか。
なるほど。
120分の映画だったら120枚ぐらいかければ、だいたいそんな感じのストーリーになるかな、みたいな
ことが。じゃあ500ページっていうのはスタートレックにしたらちょうどいい感じなんか。
スタートレックって50分ぐらいのドラマなんですけど、
じゃあ、ちょうどいいな。
いや、500分分ぐらい書いてません？
だから対策だからね。あの、半端な気持ちじゃないからね、この子が書いた。スタートレックのやつ。
その、熱意のある原稿。
この、そう、熱意で賞金も確定して、自分の中で。で、めいっ子とも初めて会うんだよ。一回も会ったことなくて、写真だけ送られてきてて、
うん。
いつも大切に写真を部屋に飾ってんのよ、赤ちゃんが。
うん、うん、うん。
で、赤ちゃんに会いたいってお姉ちゃんに目見ないで言って、うん。私はおばさんだから会う権利はあるはず、みたいな。 赤ちゃんに会いたい。世話もできるわって。あなたには無理よって。できるのよって。いやーって頭ガンガン殴って自分で。できるーって。怒らないからもうってめっちゃキレて。かわいそうだった。
いやーいいです、ね。
なかなかね、泣けるシーンもいっぱいあるし。
うんうんうん、
旅に会う人会う人、意地悪だったり、優しかったり、普通だったり、
うん。いろいろっていうのがいいですよね。
いろいろ。特にハッピーデスデーの女の子は、何周してもこの子の財布からお金盗まないといけないっていう、設定なのかなって思うぐらい。またループボンカーみたいな。
うん、
で、レゼタリーのお母さんは今回施設の人なんだけど、
うん、
いちいち表情が怖いし。
うん、
あの顔でね。すげえいい映画よ。なんか映画を見たなって感じする。
あの映画のようなストーリーやった。
映画のようなストーリーだった。こんなん映画じゃなかったら無理。
あ
なんか、すっとしたね。爽やかな風が駆け抜けていった映画だった。
爽やかな風が。
うん。
まあ、いい言い方ですね。いや、でも、絶対こんなもの面白いと思うし、見たい。見たいな
ぁ。はい。
うーん。
豚さん？
はい。
はい、次は何の話題？いや。
え？沖縄の男は最後に民謡カラオケに行き着く。
そう。
というのは？
最近飲んだんですけど。
はい。
友達と、
はい、
おじさんたちと飲む機会がある人がいて、友達に。
おじさんと飲む機会？
おじさんっていうか50代以上上。
うん。
結局、うん、飲みに行くって言ったら、
うん、
みんな民謡が歌える、100円のカラオケ屋ってあるじゃないですか。
いや、そんなん、知らん。
なんか、ない？カラオケが歌える酒飲むとか、
あ
大阪にいっぱいあるじゃん。
でも民謡が歌えるかどうかは知らんよ。
まあ、とにかくカラオケ。
うんうん。まあ、カラオケが置いてるカウンターの店みたいなやつ
ですよ。そこで民謡ばかり歌うところに、
うん、うんうん。
最終的にみんな行くみたいで。
民謡って沖縄民謡？
そう、沖縄民謡。
これみんな歌いたいの？
歌いたくなるみたい。
おぉ、てっちゃんはそう、沖縄民謡って知ってんの？割と。
全然知らないよ。
じゃあ、てっちゃんはならないね。
いや俺は 2,3 曲ぐらいしか知らないんだけど、
うんうんうん、
知らないおじも、
うんうんうん、
知ってるおじに連れられて、
うんうん、
詳しくなっていくみたい。
で、あの民謡ちょっと、歌ってみっか、みたいなってい
うの。そうそうそうそう。そして民謡歌って、みんなで民謡力みたいなのを試し合う、
はい、する
みた
い、はいはい。
この民謡知ってるのみたいな、
うんうんうんうん。
で、やばい民謡入れたらどうやって。
それってあの、ヤンキーが、あの方言を使え、覚えていって、こう、喜んでいくのに近くない？
鋭いなそれ一緒に行った、その話してた人、元ヤンキーなんですよ。鋭いな本当に。
文化の守り手になってい く。
そう、守り手になっていってるんですよ、マジで。あの、ゲーセンの店長と飲みに行ったみたいで、ジョイボックスの。
うん、
そうそうそう、飲みに行ったら最近三味線やってるみたいな話したみたいで、
うん、
店長が、
うん。
じゃあ民謡のとこ行こうって、
うんうん。
行きつけの民謡カラオケ酒場があるからみたいな、
うんうん。
もうその時点でまあまあやばいんだけど。
うんうん、
で行って民謡歌ったらすごいって俺も歌いたいみたいな。
うんうん、
で結構仲良く民謡カラオケ行ってみたいで。でお客さんも他にもいっぱいいるし、てか沖縄多いのよ、民謡カラオケ酒場。
なんかね、その、もともとの、ですよ。もともとっていうの言い方もどうかとは思うんですけど、
はい。
この、沖縄旅行行って、沖縄でどんな過ごし方するみたいな選択肢の中に、
うん。
沖縄といえば民謡酒場的なところに行って、
みんなでほれ、踊るよね、最終的には、ね。
三線を聞くとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうあの沖縄の歌をなんか歌ってるのを聞くとか、
うん、
そういう言われ方したぐらい 沖縄のなんかスポット的な印象がある。
ありますよね。
風物詩というか、僕らほら、てっちゃんと会いに、そのてっちゃんに会いに行ってこう遊ぼうよってなんで、そういう選択肢ないじゃないですか。
うん。
だから次第に僕の中で沖縄館の中に、そういう民謡酒場的なものって消えてったんですけど、うん、
はい。
っていうかどこにあんのみたいな話なんですけど。スナック母子家庭とかはあるけど、
うん、
民謡はどこやねんみたいな。
そうね。国際通りでまあまああるんだけど、そういう観光客向けの民謡の。
うん、
なんか三味線弾いてみんなで最後はカチャーシーって沖縄のダンスを踊りましょうみたいな。うんうんうん、あれが入り口だとしたら、
うん、
だからプロはそういうスナック母子家庭とかで民謡を歌うみたいな。
あ、スナック母子家庭には民謡はあるわ。
あるある。
あ、
まあ、スナックにカラオケは絶対あるでしょ。
カラオケの曲目の中にはあるんや。
うん、あるあるあるある。
あるんやろね。だからカラオケさえ置いてれば成立するのね。
うん。
おー。で、カラオケ行って、その、自分の若かりし頃のヒット曲とかを歌うとかじゃなくて、
うん。
アイドルを歌うとかでもなくて、
なくて。
民謡なんや。
そう、民謡。
で、民謡覚えてれば覚えてるほど偉いみたいな。
偉い。
ああ、結構覚えてきたね、みたいな。
そう、だからあの、スナックのお姉ちゃんですら知らないようなお姉ちゃん60以上だけど、
うんうんうん、
お姉さんより知らない民謡とか歌うともうヒーロー。
うん、なんかその、伝統とか試されるみたいな。
そう、伝統力が。
なんか、なんでそうなっていくんでしょうね。
あ、でも結局は民謡にたどり着くらしいから、
その
沖縄の男は。
その方言がこじれてそうな
ってる。20年後ぐらいには結局民謡を歌ってる可能性があるからね。
いやー、アニソンじゃないの？違うの？
アニソン民謡とか歌ってるかも。
ないやん。ほら、なんていうの、あの、みんなこう地方とかでもどんどんこのメディアの発達によって、
うん。
フラットになってってるじゃないですか。
はい。
こう同じような趣味とか同じような文化になって、なってきがちやし、言葉もどんどんこう、うん、一つになっていってますやん。
うん。
それ考えたら、あの、ネクストジェネレーションズは、
うん。
スナックでアニソンなんじゃないのかなって思うんですけどね。やっぱり民謡はだからその、ドキュン系だけが伝統していくんじゃ。
そうね。
てっちゃんは可能性ないわけでしょ？
ああ、めちゃくちゃあるよ。
え、てっちゃんも民謡歌う可能性あんの？
あるあるあるある。
いや、最近
だって俺民謡、三味線とか弾いてたし。
ああ。
またモテるのよ。
で、そこでさ、ちょっとこれ弾けるよみたいなこと言って、チヤホヤされたら嬉しくなっちゃうみたいなところが。
嬉しくなっちゃうし、いや、うん、もう単純に女受けがいい。
うん。
めちゃくちゃ。
それってあの、ヤンキーのポイントじゃないですか。
そう、ポイント。じゃあもう民謡にはまらざるを得ないでしょ。
60の子とかも盛り上がるっていうことか。
だって60の若い子と、ちやほやされたら嬉しいでしょ、60とか58ぐらいの若い子に。
うん。うん。うん。そう
ですね。あとは、純粋に観光客の若い子にも人気。
うん、ああ、そう？
めちゃくちゃ人気だから。
これが、
あの、民謡なんですかって。武藤さんが絶対行かないような国際通りにある、
うんうん、
その民謡をやってる居酒屋とかって、
はい。
若い人ばっかりだから、お客さん。
ええー、
いや、マジ。めっちゃ人気だから。俺、そういうとこでバイトしてたんだけど、前、もう若い人ばっかりで、もうみんなで、沖縄民謡マジやばいみたいな。超かっこいいとかって言って、青森飲んでバカなるっていう。
うん、うん、うん、うん。
うん。で、みんなでカチャーシーとか踊ってる。もう、エチエチよ、その空間は。何でもできちゃう。
で、大阪のね、沖縄タウンとかにも。
うん。
なんか、結局、民謡聞かせてますみたいな、あの、店とか、あるんですよね。で、あ
れ。令和民謡？
あの、いやいやいや、その沖縄の。
あ、沖縄
タウンみたいな。
うん。
で、 これ、てっちゃんと沖縄風ホルモンとか食べたじゃない
ですか。大正ね。
大正のなんかすっげえ僻地あったじゃないですか。バスで行って。
うん。う
ん、あの辺の店とかでもなんか、ようわからん、舞台があって。
うん。
なんか誰か演奏してますみたいな店とかあるんですよね。ってことは、あの辺の沖縄から移住者とかが、そういうの求めてるってことじゃないですか。う
ん、いや、求めてるし、俺らたまに普通にカラオケで歌うしね。
あ、そうなんや。
うん。
ー
かっこいいやつもあるし。
伝統イコール暴力みたいな。
暴力イコールモテる。
うん。
暴力は。これはもう間違いないんだよ、別に。
うん。
誰も異論は挟まないでしょ
う。
うん。祭りの男とかって絶対モテてるやつが祭りの男やってるし、うんうんうん、全員。
祭り
モテてないやついないよね、誰も。
祭りといえばオラ付きですもんね。
うん。
あ
なので、
うん、
沖縄のとこというか、民謡が流行ってる地域の人たちは50とかなってり過ぎたりすると、
はい。
まあ民謡酒場に行っちゃうんじゃないかなって。沖縄がもうそれなんだよ。
あのね。
うん。
うちの近所、うちの近所ってこともないけど、まあ近所か、地元、寝屋川なんで。
うん。
スーパー玉出に行くんですけど、
はい。
スーパー玉出の手前の路地に、
うん。
民謡酒場っていうのがずっとあるんですよ。
はいはいはい。
めちゃくちゃ気になってるんですけど。
え、行くしかないでしょ、もう。もう年も年だし、豚尾さん。
ちょっと一回行ってみようかなとかって思って、こう、うん、どうしようかなとかって言ってる間に、コロナになっちゃって。
ああ、もう。
で、そのコロナの間、寝屋川よく散歩してたんで、まあ、動画とか撮ってますやん。うん
はい。
で、その民謡酒場、そういえばあそこ、なんかおばあさんがやってるっぽい雰囲気あったけど、まだあんのかなと思って見に行ったら、
うん、
めちゃくちゃ廃墟感があって、
うん。
うわぁ、やっぱり潰れたか残念とかって思ってたんですよ。
うん。
だったら、その、コロナが、の、緊急事態宣言大阪解除しますみたいなこと言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
で、またその辺行ったんですね。
うん。
やってるって思って。
やってる息吹き返してた。
で、電気ついてるって。
民謡はすぐは滅びないよ。
なんか、下がってる提灯とかなんか崩壊してたんですけど。
うん。
なんか、電気ついたら不思議なことに、その崩壊が治ってる感じがして。
うん。
だから、また行けるっぽい。民謡酒場、その、謎の、寝屋川の。その、民謡酒場っていうのがもう僕らの、中で、一般ジャンルじゃないからね。
そうなの？
いや、大阪では一般ジャンルじゃないと思ってたけど。
あんなにあるのに？
でも東京とか大阪でも。
うん。
ただ東京の十条とかで、その入ったことないんですけど。
はい。
民謡酒場っていう店自体は見たことあるんですよ。
うん、あるよね。
だから、あんのかもしれんって。
いや、あるっていうか、これ民謡っていろんな地域であるじゃん。
いやけど、民謡酒場ってどういうジャンルやねんって思う。
だから民謡がよく歌われたり、流れてたりする。
要はカラオケって解釈していいのかね。
いいよ。で、ジャンルは民謡。
あれですか？好きな曲とか入れたら怒られるのかな。
いや、好きな民謡。
山下達郎とか入れたら怒られるんですかね。
山下達郎民謡と捉えるかどうかだよね。
みんなその瞬間無口になって、歌い終わった瞬間、じゃあ次、誰でしたっけってなかったみたいに。
こうそうそう、苦い顔しながら次って。じゃあ、私、沖縄のあの民謡のあれを歌いますって言ったら、うん、指笛でピューイピューイって。まあ、22、22すごいね、
22! まあそうなったら民謡覚えようかなってなりますよね。
そう、覚えるでしょ？悔しいでしょ？山下さん。
受け、
歌ってみんなシーンって。
受けたいんやって。
うん。いや、兄に若いのによく歌うねって。だ、飲みなさいって、一杯って。飲みなさい。あ、お姉さん、兄にこれあげたよって。
いや、もう、それは良くない。ほら、そういう飲み屋のカラオケと、
うん。
いわゆるカラオケ屋の違いってそこじゃないですか。
はい。
反応があるかないかみたいな。
うん。反応バキバキあるからね、民謡カラオケは。
単に歌いたいだけやったらそんな店行かないんですよね。
カラオケハウスに来ゃいいしね。
なんでみんなあの、カラオケのある居酒屋とかカウンターだけの飲み屋とか行くかって言ったら、
うん。
反応に飢えてるんですよ、リアクションってやつに。
そう。
そしたら、リアクションが大きい曲ほど正義なんでしょうね、きっと。
うん。
リアクションのない曲なんてゴミなんでしょうね。
ゴミよ。
で、そこで民謡が正義って言うなら、
うん。
覚えようじゃないか、民謡ってなるんだ、
ね。そう。しかもこれが地元の民謡だとなおいいね。
ああ。だから地元っていうのは自分の今住んでる地域。
そうそうそうそう。だから青森に住んでたら津軽民謡みたいな。
あ、その大きいあれでいいの。
そうそうそうそう。大阪のそれ。
ハエバルの民謡とかもあるでしょ。そういうことじゃなくて。
いろいろ。
うん。
民謡っつっても広いからね。うん。いろんな。民の歌だし。
民の歌。
民謡。
大きく出ましたね。
いや、そうじゃないの、民謡って。
なるほど。ナグモフさん、ネットの人が知らない民謡かっこいい的なやつなんですかね。おー。
そう、そうかも。ネットであんまり、ね、民謡って流行らないしね。
サンフランチンスコーさん、20年後の俺は、パフュームではなく、あざとやユンタを聞いてるのか。そんな人がいるんや。
あさとやユンタって民謡がありますね。
は
ぁ。だって、大阪の民謡は、今のところウィキペディアでわかんないんだけど、
うん、
兵庫とかだとデカンショブシって。
ああ、デカンショね。あの、デカ、デカ、デカルトと、ショーペンハウアー。
あと、京都府だったら武田の子守歌とかあるみたいですね。福知山音頭とか。
デカンショ、デカンショ、デカンショ祭りってありますからね。
徳島県はめちゃくちゃありますね、民謡。
わあ、田舎ですもんね。
ひどくない？
いや、だから、あるでしょう。田舎やとそういうの。だって、そもそも阿波踊りのとこですよ。
そう、だって東京も、大江戸日本橋とか東京音頭とかあるから。
ねえ。で、民謡と。
何よりヤクルトスワルズの応援家らしいよ、東京音頭。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
人気やん。
でももうそんなん言ったら、ロックオロスとか民謡じゃないですか。
え、だから人気でしょ？
あの、もう、店の外から、ほら、虎と、あの、黄色と黒の色の居酒屋いっぱいあるよ。
じゃから、じゃけん、じゃあ、大阪も、そこそこ民謡居酒屋だらけじゃん。
そこでタイガース以外の歌歌ったらどんなことになると思って。喧嘩売りに来てんのかってなるじゃないですか。
うん。
うん。もうそこではもう。
そういうことですよ。
はい。
結局民謡に支配されるのよ、年取ると。
民謡っていうか、その場で受ける曲じゃないですか。
うん。
うん。
よさこいとかね。
よさ、いや、だから。
高知県の。
だアニソンカラオケとかの、あの、
あんなんと一緒でしょ？だからアニソンカラオケ。
アニソンカラオケと増えていきますって、絶対。これからの。
ん？
いや、これからの年代、アニソンカラオケとか増えていきますって。
増えてくる？
うん、増えてくるよ。絶対増えてくるよ。そういう、あの。
もうなくなってきてると思ったのに。
違う違う。あの、50歳、60歳、70歳になって、寂しいおじたちが行く店として。
うん。
あの、うちアニソンで。やってますんでっていう、カラオケスナックとかあったら、今までそういう店に足を運ばなかった、60代に足を踏み入れたおじとかが、行ってみっかって。
嫌なんだけどめっちゃ。
でも、人恋しいじゃないですか。
すぐサークルクラッシュが起こって終わりそうなんだけど。
え、でもそういう店では日常でしょ、サークルクラッシュなんて。
なサークル慣れっこよね。
うん。
うん、何回も起こしてからこそあるみたいな。
そう。めんどくさい。その民謡人の中のめんどくさいやつとかもいるわけでしょ？絶対に。
うん、うん。
いやでももう最近元村さん見ないね、みたいな。
や、年金が切れたからよって。
でも別の店のめんどくさい客になったりとかするわけでしょ。
そうそうそう、するするする。
もうそういうのはね、それ避けては通れないですよね。
なるほどね。
うん。避けては通れない。ただみんながこう、興味持てる店っていうか、同じ文脈でっていうことになったら、アニソンとかって今本当に分かりやすいと思うよ。
うん。アニソン、民謡酒場。
そうそう。ある年代まではほら、演歌とかって人気あったけど、もうその世代じゃないじゃないですか。うん、で、今のジジイとかってやっぱりアニソンの方が分かりやすいんでしょうね。きっと。
うん。
うん。じゃオラついてるやつが伝統の守り手っていうのは今の20代とかでもそうなんですかね。
え？民謡？
民謡っていうかその、ヤンキーとか。
いや、もうめちゃくちゃいっぱいいるよ、エイサーとか。
エイサーとかっていうのは今の20代とかの平気で、もうそっちの道にどんどん足踏み入れてるんですかね。
足踏み入れて、みんなかっこいいってなる。
うん、今年成人式迎えたショタとかでも、
うん。
平気で、エイサーとか行っちゃうの？
行っちゃう。余裕で行っちゃう。
え、もうさすがに古いし、みたいにならんの？
ないない。いかんやつは陰キャだから。行ったやつだけが陽キャ。いかんやつは全員陰キャだから。
だからその陽キャっていうくくり自体がちょっと怖くない？
なんか民謡で、エイサーとか踊らない沖縄の男は、全員無価値だと思って。
うんもう、よう、
そこまで言う。
陰キャの一言で終わり。
そう、陰キャ。それが全員陰キャ。何してても陰キャ。沖縄で若い時にエーサーとか、三味線持って歌ってない限りはもう終わり。う
ん、陰キャってそれで、陰キャ扱いでどうせ女にモテないし、みたいなんで終わりな。
そうそうそう、エーサーやってる男のみんな奴隷よ。
奴隷。
もう、豚さん、生でエーサー見たらその意味がわかるからね。
もう、目を背けないぞ
って。すごいんだから、芸能人とか、世界的歌手みたいな感じで尊敬集めるから。
尊敬を。
うん、みんなからもう、キャーだから、エーサーの瞬間。うん、だって、エーサー大会とか何回やるよ、沖縄で。全島エーサー祭り。
大会だよ。
エーサー大会。え？
大会とかあるの？
あるよ。各青年団が集まってエーサー踊り来るって。
それって
あと、お盆の時期は、
うん、
道でめっちゃでっかい旗持って各、エーサーの青年会の人たちが道でエーサー踊りまくるって、
うんうん。
死にうるさいよ。
なんかでもその
夜だよ、
死にうるさくても、その大会出た方が、格ゲー大会で7位とかなるよりも価値ありそうですな。
格ゲー大会の7位とか何の価値もないよ。
何の価値もないって言っても、相当おらついてましたやん、てっちゃんも。
だから、陽キャの中のオラつきよ。
うんうんうん。
小人の巨人みたいな。
小人の巨人。
小人の中の巨人で争ってただけよ、俺なんて。
うん、
うん。まあ、エーサー出ないと。
うん。
もうそれぐらいすごいのよ。エーサー出てなかったら全員陰キャだから。
なんかその、最近の、あれ、陰キャって、どこで言ってんの？
別にみんな言ってるよ。
みんなが言ってることなの？
うん。
で、小道おじ
も。スラッグってやつじゃない？小道おじもそうだし、チー牛もそうだし。
いや、5チャンネル用語じゃないの？
いやいや、5チャンネルから、
うん、
始まったのか、双葉から始まったのか、
うん。なんかその辺のなんか、キモい人たちが言い出してる言葉じゃないの？
でもそれが流行ってるじゃん？
流行ってんの？
え、だから、南ジェ語とか女子高生とかがめっちゃ使ってるさ。
え、キモいおじが始めた言葉を？
そう。
女子高生が？
うん。
でもこれキモいおじが始めたことなんだよって言ってあげたらどうなんのやろ。
キモいって笑うんじゃない？
じゃあ、その、女子高生がチー牛とか言い出すかもしれんっていうこと？
でもあんまりチー牛は流行ってないんだよね。でも流行るかもしれん。まだわかんない。
なんか今。
でも子同士はもうめちゃくちゃ流行ってるじゃん。
流行ってんのもう。女子高生とかも言ってんの、
う
ん、
だってもう、いや、なんかあったら子供時で封殺だから。
5チャンネル以外でも？
うん。その5チャンネル以外でも
なんか。てっちゃんが5チャンネル5チャンネルで言うから、
うん、
僕ももうどっぷり5チャンネル復帰というか、そんなに、うん、あれやけど、一部の板だけ見てんのよ、ずっと。 剣毛とか。
一緒やん、俺と。
ほんなったらもう僕の知らない間に、
うん。
もう何かっつったら小道寺勝ち言うか、
うん。
なんや。あ、その陰キャ。
陰キャ、剣毛くんとかね。
もうその、その御三家でずっと話回してるみたいなのがあって。
うん。
何や、こいつら。
その御三家しかいないしね、剣毛に。
何や、こいつらって思ってたんですけど。
はい。
そこだけじゃなかったのか。
え、だって2チャンネルのまとめサイトって人気やん。
未だに、じゃあその5チャンネルからソース持ってきてんの？
うん。めちゃくちゃ人気じゃん、まとめサイトって。
まあでもそれもさすがに下火かなと思ってたんですけどね。違うの？
いやいや、そんなことない、そんなことない。
そんなことないんや。
ね、もちろん、もちろん、以前ほどの勢いはないよ。そう、
ツイッターまとめとか、
ネイバーとか。ツイッターまとめとか、だからそのツイッターまとめはどっから来たよ、みたいな。
うん。
だから、それ5チャン発祥ですぞ、デュフ、みたいな。って言っても、ツイッターまとめ見てる人からしたら、キモいってなるでしょ。
キモ
結局。
うん。
チー牛じゃんって。
あ、まさふみ、大常さん。あ、これ大常さんか、だから。
うん。
高校生の頃にコスプレダンスパーティーやってた世代が、大人になってオタグッズ、経営に手を出してるから、老人になった頃は、おたよう老院になるはず。まあ、おたよう老院はね、もう確定でしょうからね。
うん。
もう、養老院はブラスト筐体置かれますよ。
いや、じゃあ、おたごえ喫茶とかが始まる。
そうそう、おたごえ喫茶ですよ。
おたごえ喫茶やばくない？
てつやさんすごいですみたいな感じの。
きっと、60のお姉さんに言われるの？
そうそう。もう、そんなこと言っちゃいますって言われますよ。それ、やばいですよ。
やばいよ、それ。おたごえ喫茶やばい。
そう、明日も行くか、って。
明日も行くからって
。うんうん。じゃあまた明日も来るでござるよ、みたいな。
じゃあ、70の姉さん方が春日の政府とか来て接客とかしてくれるってやつか。
そう。こういうの懐かしいんじゃないですっていう。
似合うはずな。
うん。いやー、世代だったよーって。
世代だっただろうな、本当に。
うん。
エヴァンゲリオンのプラグスーツだっけ？
うん。
ああいうの着てるおじとかもいるんだろうね。
うん、え、これでも40年前ですよって。いや、年取るわけだよ、うん。
若いねって。うん、年取るわけだよって。
うん。
いいそう。
え、みゆちゃん、この世代じゃないでしょ。いや、でも結構、
みゆちゃん
結構見
てました。まあ、みゆちゃんは45とかだろうな。
うんうん。いや、結構。
この世代じゃないでしょ、みたいな。い
や、結構、でも、ネットフリックスとかでもやってますし、って。
うんうんうん。
え、そうなのって。なります。
今の若い子にしては関心だね、みたいな。
うんうんうん。そうそう、関心。だから30代とかが、
うん。
その、たまに、行きつけの店行ってみるって言って連れてきて、
うん。
エヴァンゲリオンの曲とか歌って、お知ってるねって。うまいじゃないって言ったら、その、連れてこられた30代ぐらいの若い子も、
うん。
ここでなんかめちゃくちゃウケるな、みたいな。
はまっちゃうわけね。え、だって、そんな受けいいって気持ちいいよね。
そうそうそう。え、これ、会社で歌ってもなんか惹かれるだけやんに、ここでは受けるな。
うん、古い、こんな古い歌歌って、みたいな。
っていうか、あ、次誰が言えてたっけみたいなこと言われるのに。
空気
え、ここでは、その年で知ってるのそれみたいな。
しかも、おたけまで打ってくれるかもしれんじゃん。
そう。
愛の手で。
そう。そら、ほい、みたいな。
うん。
え、何このノリの、なんか、寂しくなったらここ来れば最悪受けるかみたいな感じになって。
そう。
もっとなんかいろいろ歌いに来ようとかってなったらもう閉めたもんだ
よ。もっと昔の歌とか覚えようみたいな。
そう。ええー、って
なりますよ。いいな。
うん。
おたごえ喫茶いいな。
え、マーレピングドラムのこれオープニングじゃないのとかって言われる。え、でも、え、なんでその年でこの、でもあんまりそんな、流行ってなかったでしょ
お父さんが好きだったとかみたいな。
うん。いや、結構 結構ね、これ好きなんですよね、みたいな。
マハルピンクドラムのオープニング曲とか歌ったらウケるだろうな。
うん。
常連のね、二宮さんとか結構感心してビールぐらい奢ってくれるかもしれない。
ナグモフさん。あれ、現代のメイド喫茶の話してるみたい。この間めちゃくちゃぶりにメイド喫茶行ったんですよね。
待って、なんでそんな事件が起こってんの急に。
もうこれも不思議な話なんですけど。
不思議よね、ブタオさんがメイド喫茶行く時点で。いや、実は行っててもいいんだけど、全然。
僕、まずそのメイド喫茶みたいなのが始まった時に。
うん。
物珍しさで結構行ってたっていうのは知ってますやん。うん、
知ってる知ってるし、俺とも一緒に行ったし、俺がカラオケ、アニソンカラオケの居酒屋行こうよって、しょっちゅう誘ってたよね。
そうそう。最初僕はそのメイド喫茶っていうのも、があるらしいってできた時に、秋葉原とか、日本橋に秋葉原の店も行ったし、ですぐ後に日本橋で3店舗ぐらいパパンパンってできたんですよ。で、その時もその3店舗、バーって行ってみようっつって、行ってっていう、ことがあって、で、その後、はい、普通にメイド喫茶っていうのが当たり前のものになって、てっちゃんとかもハマってったじゃないですか。その日本橋とかのメイド喫茶的な店とかに。で、その時にはもう僕、まあ、流行ってんのね、ぐらいで、興味失ってて、で、そっから、かれこれ、もう、17年とかね。
うん。
そんな感じになりません？
はい。
で、この間B 柏木氏に誘われて、
うん、
ブッチョのやってるベニズルとかの配信に出たんですよ。
うん。
漫画を語るみたいな。
はいはいはい。
その有料配信みたいなこと、動画で配信みたいなやってはって、それの番組に、うん、を一緒にやってくれっていうことで出て、で、その後、はい、お茶でも飲みに行きますかって日本橋に行って、まあ、その、味噌のビルって日本橋すぐ近くじゃないですか。
はい。
で、二人でこの、お茶飲みに行こうってなった時に、イーメイドっていう店があるんですよ。
はい。
そこ行きましょうってなって、それって、日本橋にメイド喫茶で、出た時の一番最初の店の一つやんと。
古参中の古参と。
古参中の古参。もう、あまりに懐かしくて、あれやけど、うん、っていうかまだやってたんやって。じゃあ、なんか、すごい感無量やけど、その時以来なんですよね、うん、行くのって。
はいはいはい。
その時にそこってもともとただの喫茶店やったんですよ。うん、で、そのメイド喫茶ブームみたいな、をいち早く察して、
うん、
ただの喫茶店やのにメイドカフェに衣替えしたっていう形の店なんですね。
なるほどね。
だからその店の店構えとしてはちゃんと喫茶店の体を成してて、
うん、
その当時の中でも一番喫茶店らしいメイド喫茶みたいな、
うん。
でもそれが故にメイドカフェ感は低めかなって思ってたんですよ。
うん、
言ったらただの喫茶店がちょっと店員にコスプレさせてるぐらいの感じではあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
言ったらあの当時のこのメイドカフェでございって言ってやってる店って大体ちょっとうさんくさい店多かったじゃないですか。
ああ、多かったね。
あんまりその飲食店感のないビルの一室でやってるみたいな。
うんうん。
でも意外にそこがやっぱり老舗中の老舗として今生き残ってるっていうのは、このベースがしっかりしてるからかなとかって。
ああ、やっぱりコーヒーがうまかったりする
と
か。
ちゃんとメニューがあるみたいな。ね、長年やってた喫茶店やから。で、そこで普通に行って、
うん、
ブッチョ氏と、僕はビール飲んで、ブッチョ氏はなんかケーキとコーヒーみたいな形で。
うんうん、
まあ、ビールあるんですよ。
はい。ありますよね。無駄に。
無駄に、その、なんていうのプレミアムモルツとかやったけど、まあまあまあいいやと、こんなとこでああだこで言っても始まらへんし、
うん、
ビールあるだけすごいから、じゃあメイドの人がビール注文取りに来てくれて、で、普通にそこで、ぶっちょだああでもないこうでもないみたいな話をしてたんですけど、
うん。
まが、もう、いわゆるそんな感じの老人やって、
う
あの、メイドのその、店員さんにね。
はい。
こう通帳を見せて。
うん。
こんだけ溜まっちゃいましたよって。
ね、何それ
いや、だから、あの、ね、ここ、コロナでなかなか来ることもなかった、なかったんで、
うん。
もうなかなかここでお金使えないんじゃないですかって。
うん。
で、こんだけもう溜まっちゃったんですよって、
いう話して、うんうんうん。
まあ、そのうち、なんかあの、こう、還元していきますからね、みたいな。
もう、見せんな、わざわざ。
いや、でも、もう、久々に来たな、この店って言って、真横に。
うん、こんな濃い多さがいてるみたいな。
そうそう。そんな奴がいて、なんか嬉しそうに、その、メイドさんと喋ってて、通帳見せながら喋ってる様を真横で聞いたら、
うん。
久々に来た甲斐があったなって。
そう。そんなん見たいがために来てるからね。
一番コアなとこじゃないですか。
うん。
で、メイド喫茶ってこんなんでしょみたいなのがまさにそこで展開されてるわけじゃないですか。
それを見せつけられたと。
うん、うん、うん。で、やっぱり、あの、歌声喫茶とか、民謡酒場とかじゃなくて、
うん。
これからの老人はこれか、みたいなのが強く。
ああ。
いやー、もうすごいですね、みたいな。
本当に溜まっちゃって、やばいですね。
そうそう。
やっぱり
そう、で、なんか今度食べたいものとかあるみたいな。
キモ
いや、でもそのうちこれ家買えちゃうかもしれないねって。
買ってってなるの
か。そう。
本当にキャバクラとかスナックやん、マジで。ただの。
でも真昼のこの。
真昼のスナックよ。
そう。あの、
カレーもヒップホップってお店で、うん、あの、ヒップホップが流れないで、隣のスナックの民謡が延々に昼間から流れるって話したじゃないですか。
はい。
だから、それが30年後ぐらいにはもう隣の、スナックからアニソンが延々に流れるみたいになるんか。
そう。
昼間から酒飲んで民謡じゃなくてアニソン歌うみたいな。
そう。この間、あの、何々線を撮影に行ってさ、みたいな。
うん。
え、マジですかって、そんな、やっぱり、鉄道好きですよねとかって言ってた。いや、俺も好きだからさ。いや、でも、ここで、あの、最近コロナで、なかなか来れなかったから、お金溜まっちゃってさ、って。
どんだけ溜まるのいいんじゃない時間だけ。てか、どんだけ使ってた。
でも今度イベントあるから頑張ってください、って。
でも、行けなかったって2ヶ月ぐらいだよね。2ヶ月でどんだけ使ってたの？マジで。
いや、まあ、わからないけど。
コロナで行けないだけでお金が溜まっちゃってさ、やばいよね。
うん、
いや、わかるよ。わかる。行かなかった分は溜まるのわかんないけど、うん、せいぜい、どんだけ溜まっても10万円か20、まあ、20万はやばいけど、10万円も溜まったらやばいじゃん。
やっぱ昼間ここにあの、お茶飲みに来るだけだったら、そんな2000円ぐらいしか使わないしねーって。
何
え、じゃあ夜のサービスとかあんのみたいな。
夜、裏オプションとかあんの別室みたいなとか、エチエチなね。
うん、
夜は模様替えしちゃう、
そろそろこれぐらい溜まったんだよ、みたいなこと。いやーすごいです
ね。怖いなーすごいですよ。
そう。いやなんとかさんすごいですよ、って。また来るからね、みたいな。お待ちしてます。
お帰りなさいませ、ご主人様ってなるのか。
うん、そう。あー、やっぱりこう、見たかったやりとりが、隣で、僕らにとってみたら、あの、久々に、あー、やっぱりメイドが、あの、注文取りに来てくれるぐらいにしかないけど、
うん、
そっからの先のなんか展開とか特になくて、単に僕とブッチョが話してるだけの話じゃないですか。ケーキ。
すごいですよ、とかって言われなかった。
いや、会話を求めないから、ほら。
何のために行った？
いや、単に喫茶店として使ってるだけなんでね。そこ本当にそのベース。
失格よ、もう。
そう、ベース型の喫茶店なんで。
オタ失格。ちゃんと喋りかけないと。
あ、でも、ブッチョが、なんか、あの、ちょっと絡んでましたね。絡んでって言っても、あの、 普通に世間話しただけですけど。
え、カロリーいくらぐらいみたいな。
いや、そうじゃなくて、なんかあの、値札にうなぎとかと書いてるけどどういう意味みたいな。
恨み？
じゃあ、うなぎって。
あ、うなぎ？
うん。
どういう意味なの？
で、うなぎが好きっていう意味らしい。
もうめっちゃムカついた。
いや、なんかの、キャンペーンであの、メイドがみんなの自分の好きな食べ物の名札つけてるんです、とか。
どんなキャンペーン二度とやってほしくない、そのキャンペーン。
いや、でも隣のほら、隣のあの、
あ、ね、通常店おじは。
通常店おじが、なんとかちゃんうなぎ食べていいのみたいな言えるじゃないですか。
言う。
言っちゃうって。
言っちゃう言って、本当に一人で言って。
ねえ。ねえ。
行っちゃうって言いたくなるな、確かに。
そうそうそう、そう。うなぎぐらいだな、お安いご用だよ。ここであんまりお金使わないからさ、って。
かっけえ。頼もしさがあるな。
うん、ね、
俺もそうなりたい。
そう、ついでに俺のうなぎとかで言い出すんでしょうね。
ああ、もうきついけど言いたい。
うん、言いたいんでしょうね。
そういうのが、言っていくのがオジだから、
う
ん。
そう。シラスじゃないよって。
シラスじゃないよ、やば。
でもあんまり変わらないと僕のシラスも絶滅しちゃうよって。
もう、それキモ武藤さん、相当気持ち悪いもん。取り外
して。絶滅してほしいって。
してほしい、うん、そのオジのシラスはいなくなってほしい。
そうそうそう
養殖したくない、絶対。
ね。
うん。
じゃあ、大高祝いも、もう、なんていうか。キモいもんですよ。
まあ、俺が一番好きなのは、お高い祝いの中のイケメンとかだからね。
うんうんうん、
よくいるじゃん、音芸界隈とかの中でも、
うんうん、
おたの中のイケメンみたいな。
うんうん、
ああいうやつがオジになったらどうなるんだろうって、みたい。
いやー、別に、ずっと持ってんじゃないの？違うの？
わかんない。だから、どうなってるんだろうって。あんまり、だから見たことないから。そう、世代がいなかった
し。まあ、これから、でも、お高い祝いの。
これからの展開。
お高い祝いのモテ女性もね。
うん。
まあだから、スナックとかでも人気取りそうですよね。
あ、取りそうで。
うん。うん。取りそう、取りそう。
でも知識では負けないって思ってる方もいるから。
知識
では負けないって何がよってなるけど、もうそういうところがおったじゃん。
あ、でも、フレームとかをよく覚えてるとか。
覚えてるかも。だから格ゲー喫茶もあるしな。
うんうんうんうんうんうん。それなんでしょうね。
だって結局、オジが集まってやることって言ったら、うん、古いゲームとか古い漫画の話で盛り上がることでしょ？
うんうんうんうん。
一緒やん、もうやってること。
うん。最近のはさ、っていう。
だって、武藤さんも、ミカドの配信の古いゲームでめちゃくちゃ盛り上がってるし。
いや、でも最近のゲームバカにもしてないやん。
うん。でもそれが、最近のゲームをやらなくなっていったらもうオジかよ。
まあまあ、やらないのは、許してほしいけど、
うん。
バカにしなければいいんじゃないの？
するよ、そのうち。だから、おじになると。そのうち、だから、これは抗えない。
まあ、最近のゲームは確実に面白いやろうけど、みたいなんでいいんじゃないの？
うん、そうそう、面白いけども、
だからやらないって。
あれが足りないよね、みたいな。
いや、だ足りないとか余計や。
ライブ感がね、とか。だから、格ゲー老害とか、ほれ。俺たちはもう50円入れてきてたからさ、みたいな。
うんうんうん。
ありがちじゃないですか、そういうの。
熱帯で1万戦やったって言っても、まあ寒いよねって。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ、一くれの重みがないからね、俺負けても何にも思わないわ。
うんうん。
負けた後
ね。うんうんうん。
みたいなのが、どんどん、そのおたごえ喫茶でも、
はい。おたごえ喫茶でね。
うん。まあ、エヴァンゲリオンの直撃世代とかって言っても寒いよね。
うん。
もう少しやっぱり前。
これ、大常さんが SF マニアや漫画同人の第一世代が還暦を超えてきてるので、そろそろオタク、老後ライフスタイルもガチで広まり出してる気配がしてる。まあ、広まってるでしょうね、普通にね。
やっぱ、
普通に広まってると思うし。まあ、これから需要が高まっていくし、その世代が一番人数多いですからね。
うん、
で寂しい老人になっていくんで。
寂しい老人を、
うん、
一夜3000から5000ぐらいで、
うん、
わあ、カラオケすごいって言ったオタの話聞いてくれるところがあってもいいじゃない。
で、今はサブスクが主流なんで、
うん、 例えば。じゃあ何、年金手帳預けたら行き放題みたいな。
そう。いや、でも、それってね、今の世代以前に、サブスクの導入って案外、その昔の世代の方が早かったんですよね。
あ、なるほど。
IT 業界の先行ってましたよ、サブスク。
うん。
あそこは、年金が入ってるから、月1万円で、
うん。
いつ来ても延々水割り飲ますとかっていう。で、カラオケ歌ってもいいっていう。
いいって。月1万円で。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そういうサブスクスナックって、特に西成とかではめちゃくちゃ多いでしょうからね。
ああ、一番そういうのに、サブスクとかっていう言葉縁がなそうなのに一番サブスクしてたっていう。
そう。むっちゃ多いし、天下茶屋でずっとやってる24時間居酒屋っていう特集テレビで、たまたま僕どっかサウナかどっかで見たんですけど、そこもやっぱりサブスクで、
うん、
毎日一回絶対飯食いに来るおじさんがいるっていう。月間1万円だかなんとか知らんけど、払ってて、だから、一切、その都度の料金を払わずに、そこ来て、なんか水割りかなんか飲みながら定食食って帰るっていうのを日課にしてるっていう。
それ、ちょっと痺れるな。
もう言ったら、
ちょっといい、いいかもって思ってしまった。
もう、何も考えなくていいですからね。
いいよね。
しかもそのメニューとかも毎回日替わりで、
ああ、めちゃくちゃいいじゃん。適当に。でもそこに、カラオケを褒めてくれるお姉ちゃんと話聞いてくれるお姉さんがいたら、
うんうん、
最高なんだろうな。
鳥取連続不審死事件の現場になった、スナックジャンボっていう大柄の店も、まさにそんな店でしたからね。
ああ。
しかもそこ、もっと怖いのは、年金生活者が入居するアパートまで経営してたんですよね。
怖ー、ヤクザ。
アパート経営してて、スナックもサブスクで経営してるってやばない？
やばいね。
生活も全部仕切ってるやん。
全部牛耳られてるってことか。
うん。で、そこには若い大柄が入るからっていうことでみんな来るわけですよ。
うん。若い大柄がいるからって。
で、若い大柄がそこに来るお客さんの、カラオケで歌う曲全部はノートにメモしてて、全部覚えてたっていう。
やばいさ、努力を惜しまないさ。
大柄がそんなに努力されたらもう終わりでしょ。
だから、2メートル超えのやつが空手やるみたいな感じで。
そうそうそう。
やらんでほしい
っていう。めめしいっていう、その努力。
そうそうそう、でもやっちゃうっていう。
そう、やった、ライオンがトレーニングするかみたいな。
ライオンが腕立て伏せするかみたいなやつよね、うん。しちゃうっていう。
そんなことされたら、そのおじとか、もう一コロじゃないですか。
うん。
その結果どうなったかって言ったら。
来た瞬間に。
うん。
いやそうそう、買おうかなって言ったら、何も言わんで、うん、ピッピッピッピってリモコンでも
流れる。そうそうそう。
もう、あけみちゃんたらってなるわけよね。
そうそう。
知ってるじゃん。
そう。
何よ、てっちゃんが歌う曲は全部もう、お見通しよ、みたいな感じ。
そう。そう、ピッピッピッピッって。
じゃあ行きます。てっちゃんで、勝手に仕上がれ。タランタランターン、みたいな。やって、いいよって、電車のお箱が出たよってみんなが、タランタランタン。なるわけか。
はい。で、今日は帰ります、みたいな。明日また来ます。薄い水割りのみに。いや、すでにそういうことやってきたんですよ、今までの、日本人っていうか、先人たちは80年代、90年代から。ようやく世界がサブスクに来たかって。
ようやくか。
うん。だからこれから、やっぱり、アニメで盛り上がるとかいろいろあるけど、
うん。
またそこで一悶着ありますよ。
アニメで？
うん、アニメで50代、60代で揉めますよ。
揉める？
うん。でもそれを青春といえば、青春なんかもしれないですけどね。 それはそれでありですよね。
でもさ、ケミちゃんさ、って言いたいもん。
うんうんうん、
俺なでしこ好きだったんだよね。
そうそうそうそうそうそう。
え哲也ちゃんなでしこ好きだったの私も
そうそうそうそう。
本当にみたいな、うんうん。俺さ、ルリちゃんがとっても好きで、って、うん、めちゃくちゃ燃えたよね、って。うん、そう、わかる、燃え、とかって、ケミちゃんにね、大柄が。通うよね。
通う。
通うよね。じゃあ、歌っちゃう ?You get burning みたいな。
そうそうそう。
じゃあ、ピピピピって You get burning が流れて。あけみちゃんとデュエットよ。
うん、
あー、しゃびよ。
まあ、今やったらね、そのノートつけなくても、あれですもんね、うん。スマホになんか登録とかきっとあるでしょ。
だからまあ、まだアレクサみたいな感じで。
そう。
機動戦艦なでしこ You get burning って言ったら、こう、カラオケがピピピみたい。
ていうか、あの、てっちゃんの曲とかって言って登録しといたからって。
ああ、プレイリスト。
そう。
まあ、オジーはプレイリスト大事だからね。
そう。あの、てっちゃん、てっちゃんって言って登録しとくって。
うん。もう嬉しい。
来るでしょって。
あ、どうせ来るでしょやばいな。そう。
てっちゃんのあの、メモリー作っとくよって。そうそう。
で、お家帰ってきたらシーンってしてるけど。
そう、シーン。
ただいまって言っても誰も話を一人でシーン一人でそしてカシュってクリア朝日開けて、
うん、
あの店いい店だったなって、
うん、
また来週行くか、
うんうんうんうん、
でいらっしゃいあらてっちゃんって、
うんうんうんうん、
お久しぶりどこ行ってたのって言われて、うんうん、いやどこも行ってないよ、うん、あけみちゃんに会いたくてさってもう上手なんだからって、うん、三枚肉できてるわよって、うん、え三枚肉俺の大好物なんでしてるのみたいな、
うんうん
うん、
そう
行きたくなってきた俺も
うそこそこしゃべってその店に行きたくなって
うんで、てつやちゃん行ったよねなでしこ好きってあちらのお客さんもなでしこにドハマりしてたみたいよ、うんうんあ、そうですか、じゃあいっぱいって。いや、オタクもって。いや、私もね、スレイヤーズの映画目当てに行ったんですけど、とか言って。スレイヤーズ懐かしいわね、って。やばいな。
でしょ?もう目に浮かびますっていうか、もう展開してますよ、どっかでは。
展開してるよ。やりたい、うん、俺が。アケミちゃんになって。
そう。もう結構昔からガンダムバーとかも無限にあるしね。
うん。
オタバーとかも多いしね。
で、ボトムズとか喋るオジとか出てくるんでしょ
そうそうそうそうそう。そう
あ、まあ、
バラランド星人のオジ、オキみたいな。ね。
うん。
ギルガメス
君とか。まあまあまあまあ、まあまあまあ、おじいちゃんみたいな。
そうそうそう。そうそうそう。ね、そんなこと言い出す。
いいね。楽しみだね。
はい。というわけで、まあ、これからの老後に期待でしょうな。
これからの老後に。
南方博さん、AI あけみちゃんにもてあそばれる未来。AI って。還暦超えてからのオタ生活って。
うん。
昔、あこれ、昔、六本木にあったキャバクラ、スパンコールのキャバ嬢は一流店でプロ意識高いので、ロードストー戦記ブレイクした水野亮が来店したとき、指輪物語やエルフのマニアックな話題にガンガンついてこれたそうだって。
もうそんなん通うでしょ。うん
ああ。
すごいな。
どうなんでしょうね。ついてこれたのかどうかっていうのはちょっと定かじゃ、わかんないですけどね。
だから、可愛いキラキラした女の子が、
うん、
だから、エルフの知識とか語ると弱いっていうのが王子の特徴やん。
まあ、通ってたっていうの、通ってるから、次までこれ読ん、あの、おすすめやでって言ってたのが水野おすすめやでっていうのが関西弁でね。
うん、
言ってたらちゃんと読んでたみたいなそういう話ですかね、きっと。
なんか豚さん途切れ途切れなってるな、音声が。
え、途切れ途切れになってます?
うん。
まあまあまあまあまあまあ。というわけで、一旦ここで終わりますか。
はーい。